皆さん、おはようございます。早速移していただきましょう。前にですね、この聖書の言葉やいろいろな言葉を移しますので、それをご覧いただきながらですね、ご一緒していただければと思います。今日のメッセージの題はですね、「永遠の愛あなたに」ということでありまして、一つ進めていただけますか。この先ほどの言葉ですね、ちょっとよろしければですね、ご一緒にこれを声に出してお読みいただけますでしょうか。聖書の言葉を声に出して読むなんて初めてだっていう方々もいらっしゃるかと思うんですが、お願いいたします。はい。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。ありがとうございます。せっかくですからですね、もう一度クリスマスの挨拶をしたいと思うんですが、私はですね、結構意味がもう一つわからないままに挨拶の言葉をしてたということがありましてね、幼少の頃に5、6年ですね、祖父母の家で過ごしたことがありました。で、なぜかですね、おばあちゃんが私が行ってきますと言ったらですね、行ってらっしゃいと言わずに、おはよう、お帰りって言うんですよ。で、おばあちゃん、お昼間やのになんでおはようなん？今から出かけるのになんでお帰りなん？って聞きませんでした。なんかね、子供ってこう、聞きたいなと思っても、聞いたらあかんのちゃうかなというふうにこう、思うようなところが、私の幼少時代はありましたね。で、それが、早く帰っておいでよ、無事にっていう、とてもこう、ぬくもりのある言葉だっていうことを知ったのは、大人になってからでした。で、皆さん、メリークリスマスっていうのはどうでしょうか。で、メリーっていうのは、メリーさんの羊と関係ないみたいですね。喜びとか楽しいっていう意味があるそうです。そして、これ見ていただきましょう。次、お願いできますか。すいません。メリークリスマスね。で、クリスマスっていうのは、英語でクリスマスなんですけど、ちょっとその綴りをよく見ていただきますとね、クリスのところはクライストになってるんですよ。で、マスっていうのは、いわゆるミサとか礼拝のことですね。だから、キリストのご降誕のお祝いの挨拶になってるんです、メリークリスマスっていうのは。キリストが生まれてくれたことを嬉しいよね、一緒に喜ぼうっていうのがメリークリスマスなんですね。だから、私の先輩の牧師はですね、このクリスマスのチラシを配ってたら、はあ、教会でもクリスマスしますのかって、おばあちゃん、教会でこそするんですよ、キリストが生まれたことを言わせるんですからって言ったそうですけども、このキリスト教会でメリークリスマスっていうのはとてもふさわしい言葉だと思いますね。そういう意味で、私がメリークリスマスと申しますので、皆さんもですね、元気よくメリークリスマスと返していただきたいと思いますね。メリークリスマス。はい、ありがとうございます。さあ、それではですね、この、3つのポイントで、私たちこの今日のですねメッセージをと思っていますけども、でまずはですね、この1つ目に行きます前にちょっと進めていきますか。すいません。もう一度先ほどの言葉ですね、神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛されたと。で、この神という言葉ですよ。で、日本にはたくさんの神がいらっしゃいます。ね、で、ありがたい神々がですね、たくさんいるわけですけども、で、最近はですね、結構何かのことですごく優れていると、うわ、神や、ね、神ってるわ、あの人っていうふうにこう言ったりします。で、たくさんある神々の中でキリスト教の神様もいるということなんですけども、でも実はこの聖書の神様と他の神々とですね、決定的に違うことが一つあります。皆さん、何だと思われますか？それはですね、日本に様々な神々があるんですけども、その神様というのは、人間がこんな神様いたらいいなと思って作った、人間にとってありがたい神様なんです。人間が作った神様。ところが聖書に出てくる神というのはそうではありませんで、人間を、そして全てのものを作った創造した神だというわけですね。ごめんなさい、今日はちょっと調子が悪く、もしかしてスイッチ入れてみる？すいません。大変失礼しました。スイッチ入れてなかった。あ、言いました。はい。で、聖書の言う神というのは、創造主。作り主ってわけですよ。で、この世界が偶然にできたっていうふうに考えることができると思います。 この宇宙がビッグバンでものすごくこの強烈な重力の点がですね、バーンと爆発して、今もずっと宇宙が広がり続けているそうですよね。で、あるいはこの自然界にもとっても美しい花や、また可愛らしい生き物や、ありとあらゆるものが満ちている。それらも偶然に偶然が重なって進化してきたというふうに言われます。で、そのビッグバーンを始めたのは誰なのか、あるいはその進化のシステムを作ったのは誰なのか、そしてこの一つ一つのありとあらゆる生き物をその種類に従って作った存在がいるとするならば、一体それは誰なのか、それがこの聖書でいう創造主ということですよ。そういう意味では日本の様々な神々と一味も二味も違う、この創造主っていうものがこの聖書の神様なんだっていうことを念頭に置いていただきながらご視聴していきたいと、そう思っています。一つ目のポイントですね。それは神の愛ということであります。で、私たちにはそれぞれに願いがあると思いますね。どんな願いを皆さんお持ちでしょうか。で、きっといろんな願いがそれぞれバラバラにあると思います。ね、私にもあります。けれども共通しているものがあるでしょうか。ね、それは多分こういうことだと思うんですね。私たちはみんな自分自身が幸せになりたい、一回きりの人生をですね、幸せに生きたい、あるいは私の大切な人が幸せになってほしいっていうふうにそう考えているのではないかと思うんです。で、お金があったら幸せになれると思うかもしれませんけれども、私はですね、大金持ちなのに全然幸せじゃないっていう人と、お金が本当にないのにとっても幸せだっていう人と両方知ってます。健康だったら幸せだと思うかもしれません。でも健康なのに幸せじゃない、そして病気なのに、また重い障害を持ってらっしゃるのにとっても幸せだっていう方もいらっしゃいます。じゃあ何が幸せを決めるのか、皆さんどう思われますか。それぞれにお考えがあるかと思います。ちょっとすいません、ハウリングしてるので下げていただきます。で、けれどもですね、聖書が言っているのはこうです。私たち人間がもし本物の愛、永遠の愛、決して裏切ることがない純粋な愛で愛されるようになったら、その人は幸せなんだと言うんですね。皆さんいかがでしょうか。で、この先ほどの言葉ですね、赤くしてますけども、神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。神はよう愛された、よというのは私たち一人一人のことです。神様は実は作りっぱなしであとはもう放っておられるのではなくって、一人一人私たちのことをよく知って、そしてかけがえのない存在だと思って愛しておられるっていうんですよ。しかもその愛というのは私たち人間が、いや、そのことも私が持っている愛とは違う無条件の愛なんです。相手が愛する価値がなくてもそれでも愛するっていう愛で、私を代わりに刑務所に入れてくださいっていう本が あるんですね。サブタイトルとしてご覧のように、非行少年から更生支援者へ。で、これを書いたのは野田英二さんっていうですね、今大阪府東大阪市にあるアドラムキリスト教会っていうところで牧師をされている方でも、過去はですね非常に荒れていました。ドラッグに溺れ、ナイフを頼りに暴れ回っていました。そして人々からですね、人刺しって言われるほど恐れられた、元もう暴走族のですねリーダーだった。で、この人はですね、1995年の2月に暴走、暴行、覚醒剤を繰り返して4度目の逮捕で1年間の少年院送致が言い渡されたんですね。その時にその隣でですね、その裁判所で言い渡された時にですね、もう思わず母親が大きな声で、私を代わりに刑務所に入れてくださいって叫んだ。で、それがそのままこの本のタイトルになっているというわけですよ。で、どうしようもない、ね、文字通りクズのような人間だと周りから言われていた、たくさんの人たちに迷惑をかけてきた、傷つけてきた、その母親がですね、私を代わりにって、もう母親にとっては無条件で大切な息子ってわけで愛してるわけですよね。で、 聖書の創造主の神様の愛は母親の愛に似ているとしばしば言われます、ね、聖書にもこういう言葉があるんですね。女が自分の血の身子を忘れるだろうか、自分の胎の子を憐れまないだろうか、たとえ女たちが忘れてもこの私はあなたを忘れない、見よ私は手のひらにあなたを刻んだ。イスラエルではこの手のひらに愛する人のしばしば恋人の言い名付けの名前を彫ったと言われますよ、入れ墨でね。見よ私は手のひらにあなたを刻んだ、かけがえのないものとして神様はあなたを愛していると。しかもあなたというのは直接的にはイスラエルの民、神様から神様に祝福されるってこんなことだよってこうモデルケースとして選ばれたようなイスラエル人たちが、けれども神様に背いてですね、罪を重ねていた、そんなもう神様から切り捨てられても捨てられてもおかしくないような、その彼らに対して神様はこうおっしゃった、ね、無条件の愛なんですよ。インド出身のイエズス会の司祭のアントニー・デメロという人がいるんですね。でこの人が自分自身が真に愛されているってことを知って変えられた時のことを次のように書いています。私は長く神経症を患っていた。神経症でうつ気味で自己中心的なものだった。みんな私は変わらなければいけないと言った。そんな彼らに怒りを覚えながらも私も同感で変わりたいと願っていた。しかし自分の力ではどうしても変わることができなかった。どんなに努力をしても、ね。ある日、ある人がこう言った。変わらないで。私はそのままのあなたを愛しているのだから。その言葉はまるで音楽のように私の耳に響いた。変わらないで。変わらないで。変わらないで。私はそのままのあなたを愛しているのだから。私の心と体から緊張がほぐれ、生き生きとしてきた。すると、突然、私は変わった。ね、やがて、デメロは、司祭になったわけです。創造主は、私たち一人一人を、文字通り、ありのまま、愛しておられます。私の、あなたのすべてを、知り尽くした上で、見通した上で、皆さんはどうかわからない。でも私が私の内側に隠し持っているすべてをさらけ出したとしたら、過去に何をしてきたのか、隠れたところで何を思ってきたのか、何を言ってきたのか、全部オープンになったとしたら、とてもではないけれども皆さんの前に立つことができない。でも神様はそんな私のすべてを、私の醜さを、ずるさを、汚さを、いやらしさを全部知っているのに、でもそれでもそのままの私を愛してくださっている。私たちみんなに対してそのような愛を、無条件の愛を創造主なる神様は持ってらっしゃるって言うんですよ。そしてこうおっしゃいます。これも聖書の言葉ですね。私の目にはあなたは高価でたっとい、私はあなたを愛している。良いことをしたら、役に立つことをしたら、頑張ったら褒めてもらえる、そういうことに慣れきってきた私たちですから、どうしても何ができるできないという doing に目が止まります。けども、神様は、創造主は、作ったがゆえにその存在、being、そのままを包み込むようにして愛しておられるって言うんですね。そういう創造主のこの見ての中で、あなたがあなただから愛している。つまり、生きているだけでいいんだ。っていうのは本当のことなんです。創造主について第一のポイントとして神の愛を見てきました。2番目、それは神の救いっていうことです。で、ありのまま愛しておられるっていうことは、そのありのままで放置するっていうことなのかというと、それは違います。私の中にはそのまま放置されたら決して幸せにはなれないような、その私の幸せを阻むようなものが確かにある。皆さんいかがでしょうか。その私を幸せにしない、私が幸せになるということの足を引っ張るその何かに対しては、神様は断固として立ち向かわれるわけですよ。私を幸せにするために。では 私を、私たちを不幸せにするものって何でしょうか。それをご一緒に考えたいと思うんですね。で、イエス・キリストっていうのは、私、和田治って言いますけども、そのイエス・キリストのところ、名字とお名前みたいなですね、そんなふうに考えられる場合がありますけども、そうじゃなくって、イエスというのが名前で、キリストというのは、この救い主、メシアを表す称号ですよね。で、キリストっていうんですから、救ってくれる。じゃあ、何から救ってくれるのか。それは、平たい言葉で言うならば、心の叫び、魂のうめきから救ってくれるっていうことなんです。で、私たちはどうでしょうか。日常生活の中で、自分自身の心の奥底にある静かな、けれども確かにある叫び、霊が、魂がうめいている そのうめきに耳を傾けることってあるでしょうか。私はもうあまりにも辛くて、あまりにも悲しくて、あまりにも恥ずかしくって、考えないように、感じないように自分の感覚を麻痺させてきたっていうことがありました。自分でもこのままだったらまずいな、これを放っといたらまずいな、そう思うんですけども、どうすることもできなくって、でそれをこう見ないようにこう封じ込めるっていうのはね、そういうことをしてました。誰にも言えないような心の奥底の叫び、親友にも家族にもカウンセラーにも言えない。普段は意識に上げると自分が潰れそうになるような、だから封じ込めるしかない魂のうめき、幸せになりたい、いじめないでくれ、愛してほしい、許してほしい、優しくしてほしい、重荷を下ろしたい、清く正しく生きたい、もっといい人間になりたい、人を恐れないで自由に生きたいという叫び、そこに一体誰が触れてくれるのか。創造主なる神様はそこに触れてくださって、私を、私たちを癒してくださる。それが救いだと聖書は言うわけです。心の叫びの原因が在籍感である場合があります。ある人がですね、こう言いました。私は自分が全く分かりません。本当は正しいことをしたいのにできないのです。反対にしたくないことを憎んでいることをしてしまいます。それをしているのはもはや私ではないからです。悪を行わせるのは私のうちに住み着いている私より強力な罪なのです。どんなにもがいても自分で自分に正しいことを行わせることができません。そうしたいのですが、できないのです。良いことをしたいと思ってもできず、悪いことをしないようにと努めてもどうしてもやめられません。自分ではしたくないことをしているとすれば、問題点は明らかです。すなわち、罪がなおも私をしっかり捉えているのです。正しいことをしたいと思っているのに、どうしても悪いことをしてしまう。これが人生の現実であるように思います。あるとっても正直なパウロという名前の人が書きました。聖書の中にこの言葉も載っています。どうでしょうか。私たち人間の中にはもしかしたら放っておけばそれがそのまま地獄になってしまうようなそういうものがあるでしょうか。そして謝っても許してもらえない、取り返しのつかないことをしてしまった、もうこれは墓場まで持っていくしかない、あるいは許してもらったのにでも自分でその自分を許すことができない。思い出したら押しつぶされてしまう、そんな思いになるようなあのことを、このこと、キリストは私たちが罪によって滅びることがないようにとこの地上にお下りくださった方です。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは赤くしてますが、御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。御子を信じる者、御子というのがイエス・キリストのことです。神の一人子イエス・キリスト、この方が生まれた目的は人を救うためでした。じゃあどうやって それが十字架です。歴史の教科書にも出ています。今から2000年ほど前にイエスがエルサレムで十字架につけられた、あの出来事、あのことはイエスが悪いことをしたから罰せられたということではありませんでした。私も含めて世界中の人々の重荷を、傷を、病を、痛みを、恥を、そして罪を担って身代わりに十字架で聖なる神の罰を受けてくださった。身代わりの死であった。それがイエス・キリストの十字架でありました。さて、塩狩峠っていう本があります。ご存知の方も結構おられるかもしれません。三浦絢子さんっていうですね、もう亡くなりましたけども、クリスチャンの作家が書きました。で、北海道に塩狩峠、私は行ったことありませんけれども、そういう峠があるそうです。で、1909年、明治42年の2月28日に、ある鉄道事故がそこで起こりました。で、まあ、すごくこう急な、それまでにもですね、こういくつものこう急なカーブがあって、そしてぐわーっとこう峠を登りきるところにですね、急な坂がある。で、普通はですね、先頭を引っ張る機関車と、それから後ろから押す機関車と両方あるそうですけども、その時の、列車はですね、後ろからの分はなかった。時々そういう場合もあるそうですよね。で、一生懸命ぐわーっとこう登っていたんだけども、もうすぐ頂上というところで一番後ろの客車が外れてしまった。で、このずっとこう登っていた、それが止まってこう逆走しているわけですよ。もう中はパニックでした。その時に、長野正雄というクリスチャンのこの鉄道員がですね、そこに乗ってた。皆さんを沈めて、そしてハンドブレーキを切った。で、少しこの緩んだんですけれども、彼は事務員ですから、このブレーキのですね、操作の仕方を完璧に把握しているわけではなかったんでしょう。あるいはブレーキが壊れていたのかもしれない。で、止まらないんですね。で、目の前にはカーブがある。その向こうにはこの深い谷がある。で、とっさに彼は判断して、自分自身の身を投げて、で、この線路とこの車輪の間に自分の体を挟んで、その列車を止めたという出来事があったんですね。で、その出来事をベースにして作った小説、それがこの塩狩峠であります。で、先ほど野田栄治さんのことを話しました。で、彼は一番上のお兄さんがクリスチャンだった。で、この少年院にいる時にこの聖書をお兄さんが差し入れするんですね。で、それを読んで、だいぶ神様のことは分かってきて、来ていた。で、でも彼がクリスチャンになろうと決心したその決定打は、この塩狩峠をある人に勧められて読んだことによったんですよね。私も久しぶりに読みまして、もう分かってるんだけれども、でもその場面に来て、で、その後その出来事を知らされた人たちが本当に悲しんで、でも、ああ、彼らしい死に方だって言ってる、そこをですね、読みながらもうポロポロ泣いた。で、野田栄治さんも少年の中でですね、それを読みながら大泣きに泣いたそうです。そして、俺は一体何をやってるんだ、ね、それが彼が、改心するきっかけになったそうですね。で、イエス・キリストは身代わりの死を遂げた。私の代わりに。そして、あなたを愛するがゆえに、あなたを自由にするために、身代わりに十字架で殺されてくださったというんです。さて、最後のポイントです。それは神の命。神は実にその一人子をお与えになったほどに世を愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。イエス・キリストを信じ、永遠の命をいただきますと、死の意味が全く変わります。で、私も牧師をさせていただいておりますので、幾人もの方々のお葬式、告別式を司式させていただきました。で、キリスト教会で持たれるこの告別式にですね、出られた方は感じられると思うんですけども、悲しみ、寂しさの中にもですね、どこか明るいんですね。お笑いすら起こる。不謹慎だと思われるかもしれませんけれども、なぜそういうことが起こるかと言いますと、この聖書の創造主っていうのは、私たちに イエス・キリストの十字架の死と復活によって永遠の命を与えるって記している。その永遠の命が与えられて天国に行ったんだ、そしてまた会うことができるんだっていう確信があるので、悲しみ寂しさの中にも希望があるんですよね。だから明るい。先ほど触れました塩刈峠の主人公のモデルになった実在の人物、長野正夫さん。でこの方はですね、いつもこのポケットにですね衣装を入れてたそうです。いつ何時何が起こっても大丈夫なように。で、そのことでですね、自らを犠牲にして亡くなったその死を自殺したんだというふうにこう誤解した方々もおられたそうです。鉄道員だというその使命感だけでは到底遂げることができないはずのその死、身代わりの死、代償の死で、けどもこの私こう思うんですね。長野さんはクリスチャンとしてすでにイエス・キリストの十字架と復活による永遠の命をいただいているっていう確信を持っていた。だから死に対する準備ができていた。もちろんその時はとっさの判断だったでしょうけれども、その後どうなるかっていうことが分かっているので、天国で永遠によみがえらされて新しい命で生きることができるっていう確信があるがゆえに、迷うことなく自らの命を投げ出すことができたのではないかと、そう思います。で、先ほど申し上げた、長野さんのポケットの衣装の冒頭にはですね、こう書かれてたそうですね。要は感謝して全てを神に捧ぐ。今日ですね、ご一緒に神の愛、神の救い、神の命について見てきました。創造主は確かに一人子をこの地上に送ってくださって、十字架で呪い殺してまで私たち一人一人を救おうと道を開いてくださった。最後に短く私自身がどんなふうにしてイエス・キリストを信じるようになったかということをお話しさせていただきたいと思うんですけども、私はいわゆるこうクリスチャンホームと呼ばれるですね、両親も親類の中にも幾人もこうクリスチャンがいるというようなところで、生まれましたから、小さい頃から、神様について聖書で読むということはこの、自然なことだった。当たり前のように教会行ってました。でけれども神様の愛というのはなかなか分からなかった。で私が3歳半の時に父が突然ですね心臓麻痺で亡くなって、で母親がですね一生懸命育ててくれるんですけれども、その母がですね疲れ果てたのか、私が4年生の時にですね胃がんになった。でしばらく入院しました。まあ胃がんだということはその時には分からなかったんですけどもですね、当時は知らされませんでしたから。でその母が入院している間、この祖父母のところにまた再びですね預けられたんですけれども、寂しかった。すごく私の頃にはですねイライラとか満たされていないというものがありました。それで学校ではですねもう何かに取りつかれたかのようにスカートめくりばっかりしてたんですよ。で母が帰ってきてくれました。私の心の中にあったイライラとか何かこう心が満たされていないそういうものがスーッとこう埋まるかなと思った。だけど、ね、今一つ埋まらない。でこのままではダメだなと思って、誰からもこう勧められなくっても何かそのキリスト教のですね大きな集会とか、それこそクリスマスフェスティバルとかですね、クレセードとかそういうところに出向くようになりました。だいぶ神様のことを分かってきた。でも十字架の意味がもう一つ分からなかったんですよ。でそれが分かったのがこの中学1年生の時のキャンプでした。キャンプの2日目の時に、このキャンプ場からちょっと行ったところで、みんなで遊んでたんですよね。でそこでこの私の友達がですねもう夢中で遊んでる時に私をバーンって勢いよく突き飛ばして、私をこけてガーンって頭を打ったんですよ。すっごく痛かった。で痛いなーと思ってこうその友達をにらみつけたら、友達は全然私を突き飛ばしたということに気づかずに夢中で遊んでるんですね。ですごく腹が立ちました。もう本当に腹立つやっちゃな、憎しみを持ちましたね。でもまあ先生方の手前それは何も言わなかった。でそのうちにこう雨が降ってきまして、でもう帰りましょうということになりましてね、でキャンプ場に向かって歩いた。そしたらこう雷も鳴ってきた。 で、歩きながらですね、私の斜め後ろで歩いている2人の女の子たちが言ってる声が聞こえてくるんです。雷怖いね。ねえ。でも、私ら、イエス様信じて永遠の命もろてるから、もう雷落ちても怖くないやんねー。ねえ、と言ってるんですよ。で、私はそれ最初聞いた時にですね、あおか、とか思ったんですね。でも、ちょっと待てよ。じゃあ、この子らに雷が落ちたら至近距離で歩いてる俺にも落ちると思った。で、じゃあ天国行けるかな。もうパッと出てきたのは行けないっていうことでした。聖書を読んでいると、心の中の悪もそれは十分罪なんだって書いてある。その時に限ってですね、これまでしてきたいろんないたずらとか、嘘をついてきたとか、この諸々のですね、罪がこう思い浮かべられてきた。それで歩きながらですね、神様、僕も天国行きますよねってお祈りのような、そんな思いで、そうするとゴロゴロゴロゴロとですね、こうなってるような気がする。神様、天国に入れてくださいって、ピシャッとかって雷が落ちてるような気がして、もう怖くて怖くて、で、走ってですね、キャンプ場に帰ったんですよ。で、その晩、この十字架の意味を私は一生懸命話を聞いてですね、分かった。僕の罪の身代わりにイエス様は十字架で死んでくれて、きっちりその罪の許しを全部与えてくれるために、そのために十字架があったんだって分かった。それでその晩、このイエス様を心にお迎えしますってお祈りができたんですよ。もちろん神様は私たちをそのまんまで愛しておられる方ですから、私たちに厳しく厳しく迫る方ではありません。けれども、私たちのうちにある、このこれまで触れてきたような魂の叫び、そして罪に対しては断固としてそれを解決しようと望んでくださる、その神様が今私たち一人一人に、私と一緒に生きようって声をかけてくださっている。どうぞ今日を機会に聖書をぜひ開いていただきたいと思います。またこの教会に、このクリスチャンだけが礼拝するのではありません。どんな方でもご一緒くださることができますので、気軽に足を運んでいただければと、そう願っています。最後にお祈りさせてください。天のお父様、あなたが私たち一人一人を愛して、そして救いの道を開いてくださり、永遠の命を与える、その恵みをお与えくださっていることをありがとうございます。神様、私たち一人一人をよくご存知のあなたが、どうかお一人一人の必要に応えてくださいますように、その心の深いところにまであなたの癒しを、慰めを、また死に対する解決を、希望を与えてくださいますように、聖書の御言葉を通して、これからもお一人一人がどうぞあなたからの祝福をいただいて、一歩一歩大切な一度限りの人生を恵みのうちに歩んでいかれますように、祝福をお願いいたします。主イエス・キリストの名前を通してお祈りいたします。アーメン。